プロトタイプ FM 32回目を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。ポッドキャストホストの私は、山本大作です。そして今回のゲストは、クリエイティブディレクター、デザイナー、コピーライター、音楽家、DJ、兼株式会社それからデザイン代表の佐野明彦さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐野さん、むちゃくちゃ肩書きいっぱいありますね。何と紹介していいのかちょっと迷いました。
ね、ありがとうございます。はい、もう本当に自分の肩書きはですね、はい、僕ももうずっと悩んでまして、はい、まあ、半分冗談で、もうめんどくさいから、まあ、ハイパーメディアクリエイターとか、名乗ろうかなと、いうことも思ったぐらい、まあ、ずっとまだ悩み続けて、なんと自分を紹介したらいいのかっていうのが、一番究極難しい。
非常に多彩という佐野さんなんですけど。
まあ、よく言えば、まあ、そういうふうに言っていただける方もいますが、まあ、やってることをとりあえず、はい、全部並べてますっていう感じです。
いや本当にちょっといろいろお聞きしたいんですけど、はい、で僕と佐野さんは昨年にですね佐野さんが運営されて主催されているビザイントークミーティングというこのビザイントークミーティングっていうのはこうビジネスとデザインの、はい、に関するこうなんていうんですか、はい、トークをするイベントっていうことで、
は
い、
そうですね
佐野さんがずっとされていてそれで、ゲストで一回呼んでいただいて、はいでその時にサービスをデザインするというテーマで、うんまあ、タイムチケットのこととか、まあ、コーヒーミーティングのことについて佐野さんとちょっとトークさせていただいたっていうことが縁で、うんはい、でその時は主に僕の話を
そうですね僕が聞く側で、
はいはい、だったんですけど今回のこのポッドキャストではぜひ僕が佐野さんにちょっといろいろインタビューしたいなということで、はい、ちょっとゲストに来ていただきました。はい、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとじゃあまず最初にちょっと自己紹介というか、はいまあ、さっきいろいろのクリエイティブディレクター、はい、デザイナーコピーライター、はい、音楽家 DJ みたいな、はい、でそれから株式会社の代表ということなんですけど、はい、なんかいろいろやられてきたこととか、
は
い
そうですね、
キャリアについてちょっと自己紹介してください。
はいわ、はい、かりました。まあ、佐野明彦と申しましてで私はまあ今やってる、どんな仕事をしているかっていうところから言いますと、まあ、主にはですね企業さんからまあ依頼を受けて、まあ、会社全体のブランディングだったりとか、まあ、商品やサービスのブランディングっていうところで、まあ、その会社の良さ商品の良さをどうやって伝えるかっていうところ、まあ、デザインをベースにして企業さんの、まあ、経済活動を手伝うっていうところに軸足を置いてやっているデザイナーです。で、元々はウェブデザイナーっていうふうに名乗っていて、まあ、僕自身は、まあ、ウェブを作るっていうところが割とこうホームグラウンドで活動してきました。まあ、それで企業さんから依頼を受けてデザインをする、まあ、ただ、まあ、ただ単にウェブサイトをきれいにデザインすればじゃあその本当に会社なり商品なりが魅力あるものとして世の中に伝わっていくかというと、まあ、そのスタイリングだけをよくしていてもなかなかそこはやっぱりそうは問屋が下ろさないよねっていうことは割と早くから気づいていまして、まあ、なので、まあ、経営戦略や、まあ、そういう事業戦略みたいなところを一緒に作りながら伴走しながらそれを伝えるというところまでの仕組み作りをデザインするっていう活動を大事に自分のコンセプトとしても大事にしてやっているデザイナーです。はい、いや
本当に佐野さんは本当に今佐野さんの会社のオフィスで収録もさせていただいてるんですけども、はい、すごくかっこいいオフィスなんですよね。
うん、ありがとうございます。
この場所は一応コワーキングスペースとしても公開されていて
そうです、ね、
タン原宿という、
はいはい、
本当に原宿の本当ど真ん中ですよね。
そうですね、はい、まあ、3年ぐらい前に原宿に今会社を、まあ、ちょっと手狭になってっていうことで移転してきまして、まあ、オフィス の, その半分のスペースをちょっとまあ社員以外の方でも使っていただけるようなそういうちょっと交流の場所を兼ね備えたようなオフィスを作りたいというちょっと漠然とした計画を当初から思っていて、うんはい、まあ、それでたまたまちょっと面白い形したこう古いヴィンテージなマンションの一室が1階がこうちょっとこう変な形してるっていう物件 をたまたま見つけまして、はいはい、あここ面白いっていうことで、今ターン原宿っていう風に名前をつけて、まあ、僕らはクリエイティブラウンジと名乗ってるんですが、はいはいはい、日中はコワーキングで誰でも使っていただけるような形で、まあ、夜や週末なんかは、まあ、イベントをやったりとか、まあ、あとこの場所でちょっとこういうことをやりたいっていうこと方がいらっしゃれば、まあ、貸し出ししてレンタルで提供したりと、まあ、そういう場の運営もちょっと合わせてやっているような感じですね。
ちょっと興味ある方、原宿あたりでこう仕事するっていう機会の方は、ぜひターン原宿調べてこう、ね、は
い、
ドロップインで、ね、ご利用いただければと思いますよね。
はい、
でまあ、このターン原宿でそのずっと佐野さんはまあ、ビザイントークミーティングっていう、うん、まあ、僕も出させていただいたイベントが、はい、まあ、あって、まあ、それを開催されてるんですけど、うん、まあ、こういう活動っていうのは何でやろうと思われたんですか？
そうですね、やはりまあ最初申し上げた通り、今僕自身が、やっている仕事っていうのが、まあ、ただ単にデザインを作るっていうところではなくて、まあ、経営の戦略だったり事業の戦略と絡めたデザイン活動と、考えてやっていますので、そうなると、まあ、お客さんとしては経営者の方であったりとか、まあ、あとは結構まあ企業さん、まあ、比較的大きい会社さんとかになってくると、まあ、事業の決裁権を持っているような方、うん、まあ、そういう方と直接こうビジネスのやり取りをしながら、それをどうクリエイティブに表現していくかっていうことが、やっている仕事になるんですね。まあ、そうするとですね、結構多くの、経営者さんがやっぱデザインのことは僕はよくわからないのだがっていう、まあそういう枕言葉から割と打ち合わせが始まったりとか、でまあ僕自身も今でこそ自分の会社を経営するってことはやってますけれども、まあやっぱりじゃあ本当にこう財務諸表を読んで何かこうビジネス戦略を立てられるのはコンサルタントかっていうと、まあ、もちろんそういうところまで、はい、コンサルティングとしての活動をしてきたわけではないっていうところもあって、なかなかやっぱりそこの共通言語をどう持つか、本当にそれをデザインとして、理解してやっていけるのかっていう僕ら側の問題もあるし、逆に、まあ、デザインっておしゃれにすることでしょみたいな、まあ、そういうビジネスの立場に立っている人からするとデザインっていうものがよくわからないと、まあ、僕は仕組み作りとは言ってるけどそれは一体何なのかと、そういうところに結構深い溝があるなという実体験がまずあって、で今でこそ講義のデザインとかっていうのはなんかよくビジネスのシーンでも聞かれるようにはなってきましたけど、まあ、なかなかそこら辺の、共通言語というのはビジネスサイドの人間とクリエイティブサイドの人間というのがどうもうまく扱いきれてなくて消化不良が起こる、ということを実体験として思っていたので、まあ、これはきっと他の、デザイナーさんにとっても同じ悩みを抱えている人もいるだろうし、まあ、だからビジネスにデザインを取り入れている人というビジネス、まあ、経営者であったり事業オーナーであったりっていう人とか、あとはそのビジネスをにちゃんとコミットメントするようなクリエイティブ活動をしていきたいと考えているデザイナーであったりとか、まあ、そういうちょっとこうゲストをその間っこのところでちょっと面白いことをやってるなっていう僕のまあ独断と偏見でちょっとこの人の話は面白そうだっていうところで、まあ、ビザイントークミーティングのビザインというのはまあビジネスの B とデザインの D を入れ替えた造語で僕が考えた言葉ですけど、まあ、そういう形でちょっとこう毎月ゲストを呼んでビジネスとデザインの間っていうところをテーマにして、まあ、よもやま話も含めていろいろ聞いていきましょうみたいな、そんな活動をやっています。
そういうことなんですね、はい、やっぱそこの溝ってやっぱ未だにまだまだ大きいという現状の理解ですか？
そうですね、
僕もまあ呼んでいただいたってことは僕は割とそこが、うん、自分で言うのは何なんですけど、うんうん、まあ、割とフラットに見てる方だと思うんですね、うん、でどっちかっていうと僕はデザインよりかなと思ってるんです、うんうん、はい、エンジニア的なデザインより、うん、デザイナーじゃないので、
うん、そうですね、
でも一応ビジネスのことも考えつつやってるみたいな立場ではあるんですけど、はい、確かにまあおっしゃる通りですよね、はい、うん、で最近なんかデザイン思考とかが重要だみたいなキーワードあるじゃないですか、はいはいはい、あのデザイン思考っていうのは佐野さんどう捉えてますか。
うん、そうですね、そういう、こう言葉自体が生まれてくることは僕はいいことだとは思っている方で、うん、でやっぱりその長らくデザインっていうのは美の追求であったりとか、はい、やっぱり色形を整えるっていう意味合いで捉えて、いる人が多かった、まあ、そういう特に日本はそういう傾向が強いのかなという僕は感覚を持ってるんですけれども、いやそうじゃなくてやっぱりビジネスシーンにおいてデザイナー的発想とか、うん、ものの見方がだからマーケティングではなくデータ重視ではなくもっとなんかそのなんて言うんでしょうね、自分たちが何を社会に表現していきたいのか、もっと世の中の人たちは何を求めているのかっていうのを、まあ、デザインの視点からちょっと切り取っていこうっていう活動に関しては、まあ、そういう言葉がなくても僕は、はい、うん、重要な視点の一つ、うん、万能だとは思わないですけど、
多分昔からやってきた人たちももちろんいるんだけど、うん、今そういうなんかフレームワークというか、
そうですね、
考え方ですよね。
そうですね、だからそこは改めて注目されて紹介されていっているという風潮に関しては僕はポジティブには、うん、捉えている方ですね。
割と結構スタートアップ界隈だと割と Airbnb が創業者のうちなんか2人ぐらい、うん、3人中2人ぐらいがデザインデザイナーだとか、はい、なんかそういうデザイナーがいるスタートアップが割と増えてるぞみたいなところからも割と注目されてるキーワードだったりして、で、僕個人の理解で言うと、割とこうユーザー視点でプロダクト作りを考えるみたいなのが僕の中でのデザイン思考的なアプローチかなと思ってて、まあビジネスレベルの人でもあってもですね、なんか自分たちこういうマーケットでなんか勝負したいねみたいな発想からいくと、なんかちょっと違うのかなっていう、で今なんかこういうトレンドだしこんなこと考えてる人たちいるから、この人たちがなんか使うものちょっと考えてみようかみたいな、でアプローチでいくと意外とこうちょっとデザイン思考的になっていくのではないかっていうふうには僕は捉えてはいるんですけどね。でも非常にデザインと遠く見えて、これ毎月開催されてるってことですよね。
はい、そうですね、ちょっと1月は1回お休みしたんですけど、今後も2月も予定してますし、毎月ちょっと自分のライフワーク的な活動も含めてやっていこうかなと思っています。
で佐野さんも他にもいろいろ活動されていて、あの書籍も出されていて、
はい、
この書籍のタイトルちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、2冊今まで書かせてもらってるんですけど、はい、一応まあ新しいって言ってももう3年ぐらい経つんですが、はい、経営者のためのウェブブランディングの教科書っていう本を、まあ、幻冬舎っていうところから、はいはいはい、まあ、出させてもらったんですが、結構これを読んだというあの経営者から連絡いただいたりとか、
確かに
結構ありました。
コンセプトの書籍ってあんまりないような気もしますよね。経営者がウェブブランディングするこの会社で、会社とか自分自身ということですか、このブランディングは。
そうですね、まあ、そうですね、あんまりウェブサイトが本当に経営戦略にとってすごく重要なものだよっていうふうにそもそも認識している経営者もそんなに多くはないとは思いますし、はいはい、うん、まあ、今でこそね結構本当にウェブに限らずデジタルコミュニケーションみたいなところが、うん、まあ、非常にこう時代を動かしているっていう認識は皆さんなんとなく持ってきているんだろうなと思うんですが、まあ、こういうところに、まあ、主にコーポレートサイトをもっと戦略的に企業の顔として、戦略的にコンテンツ作っていきましょうみたいな、はいはいはい、まあ、そういうところに視点を置いて書かせていただいた本ですね。
この経営者のためのウェブブランディングで、どういうコンテンツがコーポレートサイトにあるべきなんですか。
そうですね、まあ、これもちろん業種にも、はい、はい、よりけりなんで一概にこうっていうことではないんですけれども、まあ、この中で僕が一つちょっとこうメソッド的に、
はい、
書かせてもらっているのが 3S6G 法っていうのがありまして、
3は数字の3
で、3は数字の3、
S はアルファベットの S、
S ですね、ステップの S ですね、
あ、ステップの S で、6は数字の6で、うん、G は
アルファベットの G、 グルーピングの G なんですよね。
なるほどなるほど、どういうことですか。
うん、で、まあ、ウェブサイトって僕何が難しいかっていうと、一番多分こういわゆるウェブディレクターみたいな人じゃない人がウェブサイトを作ろうと思った時に一番多分難しいだろうと思うのはサイト構成を作るところだと思うんですよね。まあ、いわゆる本でいうところのその章立てっていうか、まあ起承転結どう作るかとか、まあウェブサイトも一つのメディアだとは思いますので、まあそのウェブサイトに何を掲載して誰にどう伝えていくのかみたいなところの、そのコンテンツの組み方、その目次の立て方みたいなところが実は結構難しいところで、あの多くのウェブサイトがうまくいかない理由はそこにあるかなと、僕自身はちょっと実体験で割とそういうふうに思っているところです。
結構でもコーポレートサイトの章立てって割ともうお決まりかなみたいなのがあるんですよ。なんか遠隔とか代表者とかなんかあるじゃないですか。
ありますね。
それが作れないって人もいるってことですか。
まあ、それでそもそもいいのかっていう問題もあると思うんですよ。
それだとあんまり差別化できない
し、そういうことですね。だからまあよくビジネスなんかのまあところではコンサルタントのような方もよくおっしゃいますけど、やっぱり誰に何を伝えるか、ここのやっぱり設計であったりがうまくいってるかどうかがやっぱり僕はすごく重要だと思います。企業のやっぱり一つのメディアと考えた時に、その会社は一体誰にどのようなことを伝えてそれを価値と感じてもらうのか、まあそこの戦略作りのところがうまくいってないところにいくら意匠性をこう重ねていっても、それは魅力あるウェブサイトにはならないだろうなというのが僕の考え方ではあります。
じゃあこの 3S っていうのはそのなんか3つステップがあるんですか。
あ、そうですね、はいはい、で1つは、まあ、1つ目の S が、はい、まあ、簡単に言うとその誰にの部分ですね。そのターゲットとする人に、はいはいはい、がどんなふうなことを思い浮かべるかっていう、そのターゲットの心理をまず先読みしましょうみたいなのがステップ1なんですね。でそれに対してじゃあお客さんはこんなふうに思っているでしょうねと、それに対して私たちの会社はこういうふうに思ってもらいたいと考えていますっていう、そこのまあターゲットに対してどういう結論を与えたいかっていうのをステップ2で考える。でそれをじゃあその心理、お客さんの心理に対して僕たちはこう思ってもらいたいっていうのがペアとしてあるんだけれども、そう思ってもらうためには一体どんな伝え方でどんなことを伝えればいいのかっていう、そのつなぎ合わせるためのアイデアっていうのが必要になりますよねっていう、まあ、そこはステップ3のところ。
難しくないですか。
いや簡単ですよ。
簡単なんですか。意外とこれ
簡単です。誰でもできます。
誰でもできるんですか。
できます、
はい、これはなんか、箇条書きとかで、まあ、ブレストしていくってか、ね、段階ですか。
まさにそうですね。でいっぱい
結構アイデアマンじゃないと出ないじゃないですか、最後の3ステップ目とかは。
そうですね、そこはやっぱり結構文殊の知恵でやりましょうっていうことを、僕はまあ仕事上でこれをやるときはたった一人の人が素晴らしいアイデアを作れればそれはそれでもちろんいいんだけれども、なかなかそこは素晴らしいアイデア、尖ったアイデアっていうのは一発では出てきづらいから、まあ、とにかくたくさん深く考えすぎず、たくさん、あ、きっとこういうことをお客さん思っているよなとか、今までこういうことをよく言われてきたなとか、はいはいはい、そういう心理をいっぱいこう並べてって、
これじゃあやっぱり自分たちというかそのチームで内部のメンバーがやることが重要ってことですか。
そうですね、そう思います。
それがたとえこう間違った設定であっても、それは重要だっていうことですかね、
うん、そうですね、僕なんかあんまり間違えてないって思っていて、なるほど、はいはい、だからそういうふうに、あ、きっとこうに思うんじゃないかっていうことに対しては、やっぱりそれ正解不正解というよりはそういう考え方も確かにあるかもしれないね、という可能性をやっぱり探り当てる行為、 かなというふうに思うので、うん、まあ、最後もちろんジャッジメントするっていう、はいはい、そこのプロジェクトを まとめていく、はいはいはい、人っていうリーダーは必要かなとは思うんですけど、うん、まあ、なるべく、多くの人のアイデアを持ち寄って、うん、やっていきましょうっていう考え方ですね。そういうフレームワークを作ってます。
でも結構できる会社とできない会社ありそうですよね。割とトップダウン的だと結局この人が決めるよねみたいな、はいはい、これせっかくやったのにこういうプロセスでっていうのはありませんか？
ありますね。ありますが、はい、そういう会社の場合はここ、まあ、はい、やっぱり結構会議の組み方も結構重要かなと思っていて、はいはいはい、まあ、僕はまあんまりそこのファシリテーションみたいなところのプロではないんですけども、はい、やっぱり社長がトップダウンの会社の場合は個別に例えばこれ宿題形式にしてやるとか、うん、っていうのは結構有効ですね。
宿題というのは、その社長さんが、
そうですね、社長さんだけじゃなく、
個別に
社員の方たちも全員これシートに書いてみてくださいって言って回収する。でこれが
合議制にしないみたいな
ことですね。そういうことです、はいはいはい、だからこれ膝つき合わせてやるとみんな社長の顔を伺っていっちゃうみたいな傾向がある会社もまあ確かにあるんですね。でもまあそういう場合はやっぱりその必ずしもみんな膝をつき合わせてやるべきかというとそうでもないかなと思っていて、これだから半身、僕は外から来てる人間だから僕に提出するものだよっていう提を投げると意外とフラットな意見が出て
くる。そうですね。いや、結構僕が普通のミーティングでもやっぱ怒りがちで、結局なんかある程度の立場と権限とはそういう偉い人的な人がなんか発言するとそれで決まるミーティングって割と世の中結構多く行われてるじゃないですか。
そうですね。
だからそれを防ぐ意味でもなんかまずアジェンダに対する意見をみんなでこうポストイットとかに書いて貼り付けてそれを発表するとか、
う
ん、
そうですね、
そういうやり方にするだけで割とちょっとまあまあいい感じになるっていうのはありますよね。
そうですね、
メソッドとして、うん、なるほど。じゃあそれで3ステップが終わって、でこの段階でなんか成果物っていうのはどういう、なんかそういうテキストみたいなものですか？
そうですね、基本テキストベースです、はいはい、ただその3ステップ目でどうそのつなぎ合わせるアイデアを考えるかっていうところでは、うん、その言葉っていうアイデアの可能性もあるし、
あ、なるほど、
もしかしたらこう動画とかでこういう映像を作ったら分かりやすくなるんじゃないですかとか、そういう発想も当然出てくるんですよね。だからまあ必ずしも言葉でこう結論付けていくだけじゃなくて、そのアイデアはまあ様々な形があると思いますね。それがウェブとも限らない可能性もあって、例えばリアルにこういうイベントをやってお客さんと出会う場所をもっと作っていこうとか、まあ、そういうアイデアも全然ありで、ここはだからウェブサイトを作るっていうことは一回忘れた状態でむしろやるぐらいですね。
その自社の魅力という、
うん、そうですね、
それをまず伝えることだけ考えた3ステップにしましょうみたいな。
そうですね、
なるほど。
そんなことを、
そういうケースもあるんですか？結局ウェブサイトじゃなくてもいいよねみたいな。
あります。
あ、そうなんですね。
全然あります。ただまあウェブをまあ作らないっていうことは、はい、ほとんどないとは思うんですね、うん、まあ、この時代やっぱりインターネットとのコミュニケーションを抜きにした企業活動って、まあ、ほぼほぼ僕はどの業種でもそれはあんまりない、うんうん、っていうかむしろ便利なものだから、
はいはい、
そこは使っていきましょうっていうことでもあるんですけど、うんうん、ただまあアイデアベースとしてはでもまあやっぱりオンライン上のコミュニケーションだけじゃないよね、もっと直接出会った方がいいよねとか、うんうん、まあ、そういうこともあり得るので、そういう場合はだからイベントじゃいいんじゃないですか、やっていきましょう、それをじゃあどう発信していくかっていうところももう一回考えていった方がいいかもねとか、うんうん、そういうところで、まあ、ウェブとかリアルとか、まあ、行ったり来たりすることも結構重要かなと、うんうん、フラットなアイデアを出すための、まあ、一つの方法論かなというふうに思っていますね。
わかりました。じゃあその3ステップが終わって、はい、3S が終わって次はその 6G の方に入っていきますよね、
はい、
このさっきグルーピングっておっしゃってましたけど、
はい、
これはなんかそのどういうグルーピングになるんですか？
そうですね、まあ、最終的にアイディアいっぱい出しましょうと、うん、で、まあ、そこに正解も不正解もないよとは言ったんですけど、最終的にやっぱりそうは言ってもウェブサイトにのサイト構成にまとめて 行こうっていうフェーズに入った時にやっぱり取捨選択が必要になってくるっていうのが、まあその6つのグループでそのコンテンツのアイデアを取捨選択していきましょうみたいなところなんですね。
はいはいはい。
で、まあ僕はあのやっぱり企業の魅力、商品の魅力を世の中に伝えていくには6つのグループに分けて有効なコンテンツをあの品定めしていくっていうのがいいというふうにちょっと考えまして、まあ、一つはまあコンセプト、はい、その会社なり商品の思いやミッションや、まあ、そういうフィロソフィーみたいなところをちゃんと表明できるようなコンテンツを作りましょうっていうのはまあコンセプト、これはまあ一つ目のグループで、でもう一つはあと、まあ、商品のラインナップですね。どんな商品があるのか、例えば、まあ、洋服だったらどんなサイズでどんなカラーがあるかとか、うんはいはい、まあ、食べ物であればどんな味とかどんなあのボリューム L サイズ M サイズとか分かんないですけど、まあ、そういう商品の、まあ、構成ラインナップを分かりやすく伝えるっていうためのコンテンツってありますよね、うんはいはい。で3つ目はやっぱり一番大事なところなんですけど、特徴ですよね。他と何が違うのか、どういうあの価値があるのかっていう、まあ、会社や商品の、まあ、価値魅力特徴のところをちゃんと伝えられるようなそういうコンテンツ必要で、4つ目は実例実証なんですけど、まあ、それを客観的にあの相手に伝えるようなデータであったり有識者のコメントとか、まあ、お客さんの声みたいなのもそれに該当するかなと思うんですけど、客観的データ実例実証みたいなものをちゃんと入れていきましょうねと。であと5つ目は温度感なんですね。人のぬくもりを感じさせる、
うん、面白いですね。
そうですね、温度感を感じさせる、まあ、例えばそうですね、どういうものがあるかな、なんか
創業者の思いとかです
ね、うん、それも一つだと思いますし、あ、はい、まあ、あと本当にお客さんからあのとのやり取りで起こったエピソードとか、そういうのも一つの温度感、うん、もしかしたらスタッフさん の, そのブログなんかで、うん、そのどんな風に日々頑張ってるかなんていうコンテンツも温度感を示せる、はいはいはい、可能性のあるコンテンツだと思うんですけど、やっぱりその中の人のぬくもり、温度感、うん、熱量みたいな、そういうのが感じ取れるようなそういうコンテンツを必ず1個は入れましょう、うん、で6つ目、最後の 6個目はニュース性なんですよね、まあ、リアルタイム性というか、はいはい、やっぱり今の情報、タイムリーな情報であるっていうことをちゃんと伝えられるような、そういうコンテンツを入れていきましょうと、まあ、そういう、まあ、6つをちゃんと網羅できるようにサイト構成を、はいはいはい、あの出たアイデアを落とし込んでいきましょうみたい な,、はいはいはい、なんかそういう考え方で、構成を作ると、
はい、
ブランディングに通ずるウェブサイトの構造になっていくみたい な,、まあ、なんかそういう考え方ですかね、
はい
は
いはい。いや 6G はすごく実践的です
ねそうですね、はい、割と最後の仕上げのところなんですけどね、
はい、結構僕これまでやってきたのは、うん、まあ、コーポレートサイトというよりかは、うん、もうそれ一個のなんかプロダクトのサイトみたいな、
うん、
サービスのサイトとかのランディングページは作ることあるんですけど、うん、それにもあの基本的には同じかなと思いました。
同じですよね、
そのコンセプトとその商品、うん、まあ、その商品は一個しかないですけど、うん、あと特徴と、
うん、
結構やっぱおっしゃってて面白いのなと思ったのは、そのなんか実績みたいな、
うん、
まあ、レビュー、お客さんからのレビューとか、うん、あとは温度感とニュース性みたいな、
うん、
あの納得です、
うん、ありがとうございます
異論がないみたいなツッコミどころあんまりないんですよね。ああ、だからやっぱりそうですね、うん、結構最近なんかテンプレートとか買っても割とその構成で作られてる
もの
もあって、
そうですね、
やっぱりあの通りにやるといいということなんですね、
うんうんうん、まあ、基本的なやっぱりその必要なコンテンツっていうのは、はい、あの大体あの方向性は決まるかなと思うんですよね、うん、まあ、あとはその中でどうフックを作っていくかっていうか、うん、そのブランドじゃなきゃ言えないこと、そこをどう作るかですね。
枠組みはみんな作れるんだけど、その中のコンテンツがより、うん、なんか温度感をこれすごいエピソードだねとか、
うん、
やっぱりそれが面白いものだとやっぱ引きつけられますよね、
うん、
面白いな、
うん、
なんか佐野さんから見て、
はい、
このここの会社のコーポレートサイトすごいよみたいなのなんかありますか。
ですね、
僕はあんま見ないんですよね。
なるほど。
なんかコーポレートサイトってなんか株とか買ったり、はい、 売買する人は見るかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
普通に生活してたらあんまりなんかそのサービスのサイトとか EC とかで行くこと
は
あるんですけど、
はいはいはい、
わざわざコーポレートサイト行くことってあんまりないんであんまりよく知らないんですけどね、まあ、
確かにそうですよね、うん、あそれなかなか難しいな、まあ、普段僕まあ職業柄すごくそういう面白そうな会社のサイトって結構見るようにしてる方なんですけど、そうだな、
割とでも重要ですよね、さっきのコーポレートサイトって本当なんかスタートアップでサービス作ってると意外とこう手抜きしちゃう、
はいはいはいはい、
しちゃいがちな部分であったりするんですよね、
はいはい、うん、まあなんかちょっと 手前味噌なんですけど、はい、自分の
あそれからデザインさん
自分の手掛けた、
はい、あそれから
仕事でも良ければ、
ぜひぜひぜひ、
あの、はい、まあうちのコーポレートサイトは全然あの、はいはい、もうちょっとねあれなんですよ、はいはいはい、ちゃんもっとちゃんとしなきゃいけなくて、荒、はいはい、野のいわゆる白馬がまってもう全然見ないでいいですって感じなんですけど、
はいはいはい、
あのうちのお客さんなんですけど、はい、豊か建設っていう埼玉県の、はい、狭山市っていうところにある、まあ、住宅メーカーというか、まあ、地域密着型の工務店さんのような会社なんですね、はいはいはい、で、まあ、ここも、ここの社長さんとももうだいぶ長い付き合い7年8年ぐらいの付き合いなんですけど、まあ、ずっとあそうですねブ、はいはい、ランディングを、あの手伝わせていただいていて、まあかなりここはその 3S6 時報的なことを深くやっていきました。
ちょっとトップページのこの最初の写真、うん、これ多分豊か建設さんが手掛けられたご家族の写真ですね。
そうですね、そうですね、
ぐっとここでもう、うん、さっきの温かみが伝わりますね。
そうですね、
ロゴもそうだし、
ありがとうございます。でここはまあいっぱいちょっとその、はい、なんて言うんでしょうかね、そのウェブの仕掛けみたいなところは実は随所にいっぱい盛り込んではいるんですが、うん、
はい、
まあ、一つ、まあ、特徴的なところを言いますと、ウッディデイズっていう、うん、コーナーがあるんですね、
はいはいはい、
でこれは実はまあこの豊か建設さん自体の、まあ、コーポレートメッセージでもあり、
うん、
まあ、コンセプトでもある言葉なんですよね、はいはいはい、まあ、木造の、まあ、本当に日本の埼玉県の地元の杉ヒノキだけで家を建てるっていうのが、まあ、この会社さんのアイデンティティであり、はいはい、まあ、そういう会社さんなんですけど、
はい、
まあ、その木と共に暮らす日々っていう意味でウッディデイズっていう言葉を作って、これを社内外に周知させていくっていうことをやっています。で一般的な住宅メーカーさん のウェブサイトっていうのは、まあ、大体新築ピカピカのかっこいい施工例みたいなのを、
はいはい、
まあ、載せてやっていくっていうのが、まあ、はい、オーソドックスな、まあ、ホームページだと思うんですよね。でもここは実は結構もう引き渡した後5年も6年も経ったような、家をわざと載せています。
すごいなんか信頼できますね。
そうなんです。でこれなんでかっていうと、この会社の商品はじゃあ何かっていうことを結構一緒に議論してたんですが、まあ要は家じゃないと、
うん、
まあ、その木と共に暮らす日々を作るっていう会社なんだと。でそこがコンセプトだから、
はいはいはい、
だとすればじゃあ施工例の伝え方、うん、今まで手掛けてきた実績の伝え方って何かって言ったら、新築引き渡したピカピカのかっこいい家自慢じゃないよねと、うん、だからそこでどんな暮らしが5年にわたり、
はい、
紡がれてきたかみたいな、そのお客さんの生活シーンを、うん、取材して見せていくっていうこと、うん、まあ、これを徹底してやっているホームページなんですね。だからこれはまあコンセプトがあり、
はい、
やっぱりその 3S6G でいうと、このお客さんはじゃあこれから家を建てようと思っている人は一体何を見たいのか、
うん、
どんなことを知りたいのか、うん、何に不安を感じるのかっていうところでいうと、うん、はいはい、どの多分会社さんのホームページ見ても家はまあ綺麗でかっこいいんですよね、うん、そこに差異はなくて、
うん、
そういうことを知りたいわけでもなくて、
ね、
やっぱりその5年後10年後の自分の人生は この家で幸せになれるのかどうなのかを知りたいはずだよねっていうところで、まあ、こういうコンテンツのアイデアを作っていってるっていう、
なるほど、
まあ、こんな考え方ですね。こういうの細かいチューニングも含めて一個一個手間暇かけるっていうのがウェブブランディングだと僕はちょっと考えて
ま
やって
る。いや、すごいいい事例ですね、確かにな、これじゃあこの本当にブランディングというかこのロゴとか、
そうですね、
もう全部っていうことですね、
あの全部ロゴのデザインも、こういう言葉の、ところも、ウェブサイトのもちろんデザインも撮影やそこら辺ももちろんあのカメラマンさんやライターさんに加わってはもらいながらやっていくんですけれども、まあ、企業のものと経営と二人三脚でクリエイターチームを結成して、っていうのを やらせてもらってますね。
僕はあの佐野さんの会社のメンバーの方の力、まあどなたがコンテンツを作ってらっしゃるかちょっと存じ上げないんですが、こういうあのこの豊建設さんの事例でいうとこのウッディデイズっていうこのまあブログ的な記事あるじゃないですか、このやっぱタイトルのこの良さですよね。
あ、そうですね、
直近だと自然と生きるとか、この自然がひらがなになってて全部ひらがなに並んでたりとか、作る点暮らす点生きるみたいな、こういうちょっとキャッチコピーとしても優れたのが割とすごいなと思ってて、結構あの僕が出させていただいたあのビザイントークミーティングもまとめ記事があるんですけど、なんかその記事の中の込み出しっていうのあるじゃないですか、あれが全部いけてたんですよね。あ、こんないいこと言ってたか自分みたいな感じに見えるっていうのはやっぱこれすごいなと思ってて、結構そこら辺になんか単に文字起こしして作ったんじゃないよっていうのがやっぱ編集されてるコンテンツっていうのが伝わるから、この辺のやっぱコピーライティングの力というか言葉を作る力っていうのもやっぱ必要ですか。
そうですね、僕は結構言葉すごい重視している方で、
あ、じゃあやっぱ佐野さんがディレクションされてるん
ですか。最終ジャッジメントは僕がしてますね。まあ、そうですね、まあ、ただまあいろいろ僕自身から出てきたアイデアもあればスタッフが書いてるものももちろんあって、まあ、そこはいろんな生み出し方はあるんですけれども、まあ、それで言うと、まあ、一応最初の冒頭の自己紹介じゃないですけど、僕も一応肩書きにこっそりコピーライターってちょっと1個入れてるんですよね。で、まあ、実は別にもともとコピーライターをやってたわけでもないですし、まあ、目指したこともないので、まあ、本当にプロのコピーライターさんからすればちょっとあの怒られちゃうかななんて思いながら、肩書きにこっそり忍ばせてるっていう程度なんですけど、ただまあそのデザインをやるときにあのもちろん卵が先か鶏が先かみたいなところもあるんですが、僕はやっぱ言葉から引き出されるデザインっていうのがすごくうまくいくなという体験が結構あって、でまあ、逆に言うと戦略もないしちょっとこうコンセプトの言葉もなんかつるっとしてる中で、はい、デザイナー先生おしゃれに仕上げてください言われても、僕はあんまりその取り組み方でデザインって生み出しにくいタイプなんですよね。だからあんまり天才肌では全然自分はないので、まあその誰に何を伝えたいかというところのやっぱりそのそこってやっぱ言葉で共有していくことだから、そう考えるとやっぱりいい言葉があってこそいい発想が生まれる、いいデザインになっていくっていう方のが自分はなんかやりやすかったんですね。でだとすると、まあ過去にいろんな仕事をしていく中で、まあ、あの本当にライターさんとかがしっかり入っているプロジェクトもあれば、そうじゃないあのもう企画もなんかちょっとグズグズで、言葉もなんかもう聞いた、まあ、どっかで聞いたことあるような言葉しかない中でデザインするんだったら、まあ、ちょっとうまくいかないから、まあ、そこをどんどんどんどんボトムアップで、例えばこういう伝え方ってありですかみたいな仮コピーみたいなの僕なんかおせっかいに書いてデザインするようなことも過去に結構やってきたんですね。そうすると意外とそれがそのまま採用になっちゃったりとか、でコピーライター料もらえないんで、ちょっと肩書き入れといたらそのままビジネスになるかなとか、まあそれは冗談ですけど半分は、まあそんなこともあって、結構言葉の力はやっぱり偉大ですよね。それによってみんなが こう一つにまとまったりとか分かりやすくなったり、で何だったらデザインのアイデアもそこから発想できたりとかするので、まあいい言葉を作るっていうことは実は結構企業活動においてもすごい強みになると思います。そういうものを持っている会社さんは、
特に最近は割とハッシュタグ文化というか、ああいうまあ画像は画像ですごくキャッチーなんだけど、画像とか動画はそれにどういう情報をこうメタデータとしてつけるかっていうところが割とセンスで、みんなが結構綺麗な写真撮れるっていうのは割と当たり前の時代になってておしゃれになってるんだけど、そこにこうなんか切り口の美学というかセンスを見せるっていう時代に入ってきてて、そこでやっぱりそういうコピーライティングというかそこの力っていうのがやっぱ重要視されてるっていうのはやっぱすごく感じますよね。
そうですね、まあ、本当そうだと思います。ハッシュタグもそうだし、ツイッターとかもその一言でちょっと気の利いたことを言える人っていうのは強いですよね、
そうですよね、うん、だからやっぱりあのツイッターとかでよく面白い投稿とか されてる方も結構あのツイッターでなんかテンプレートをパクるみたいな文化もあったりして、一回こうバズったのをちょっとこう文字を一部変えて誰かやると、まあそれがまあパクるというか乗っかるみたいな、リミックスするみたいな流れだと思うんですけど、ああいうのも面白いですよね。いや、わかりました。あと佐野さんの肩書きの話でいうと、音楽家 DJ ってところもあるじゃないですか。これはどういうことなんですか。
そうですね、これはまあどこまで遡ればいいかっていうところもあるんですけど、もともと僕あの学生時代にからずっと音楽大好きで、あの自分でもバンドをずっとやっていたりとかしていて、で、まあ、なんだったら将来ミュージシャンかな、音楽関係のなんか仕事をしたいなとか、割とそういうことをずっと10代20代の頃は追求してやってた部分なんですね。で、まあ、いまだに細々ちょっと音楽作品作ったりとか、まあいろいろやってて、まあ
実はターン原宿ももう入り口にレコードがすごい飾られてて、すごいおしゃれなんですよね。DJ ブースがあるんですよね。
そうですね、はい、あれもほとんど私物でもう公私混同の極みなんですけど、あのまあそうですね、音楽はまあただもう純粋に本当に僕はあの音楽大好き人間っていうのがベースにあって、
なんかこの DJ 活動とかその音楽制作がなんか今のこのデザイナーとしての仕事に何か影響されたとか役立ったみたいなことってありますか。
そうですね、あのそもそもデザイナーになるよりもずっと前からそのバンドしたり作曲したりっていうことの方が先にやっていたことなんで、でどちらかというと僕はあのこの間もそういうテーマで DJ イベントちょっとやったんですけど、あのレコードジャケットとか CD のジャケットのデザインとか、そういうもので、あこれかっこいいなとかっていう体験から、むしろデザインっていうものに興味を持ったっていう流れなんですよね。だから結構大事な部分っていうのは全部音楽を通じて教わってきたっていうか、そういう感覚がありまして、あのだからまあ未だに、だからまあ今でこそね、もう本当にダウンロードとかそういうあのサブスクリプションで音楽を楽しむっていう文化がもうだいぶ主流になってきてますけど、未だに意地張ってすごい好きなやつは CD で買うとかやってる方です。古い人間です、どっちかいうと。
いやー、その揺り戻しも来そうな気がするんですよね。僕ももう全部 Spotify になっちゃいましたけど、やっぱあれ便利なんですよね。
まあ便利は便利です、僕も両方なんですよ、やっぱり。もちろん Spotify もアップルミュージックも、もちろんそれで音楽を聴くんだけど、
そうですね、結構僕体験として不思議なのが、音楽に対してこう調べたりとか情熱があったのはやっぱり高校とか大学時代でよく買ってたんですよ、ですけど、実際に音楽を聴いてる時間は今の方がなんか長い気がしてるんです、ずっと移動中とか、これってなんか嫌だなっていう気もする。なんかそのコンテンツに対する自分の情熱が比例してないんですね、そのなんか。
わかる気がします
ね。ながら聞きがすごい良くて、シャッフル再生とかランダムで結構自分の気に入ったのがガンガン来るから、
ね、確かに。だから
これなんかまあいいのかなっていう気はするんですけどね。
だから便利になりすぎたんでしょうね、一つは、そういった意味で、まあ過去と比較してっていうのはあんまり僕もそんなに意味はないと思う方なんですけど、ただやっぱり自分が本当にあの大学生の頃 ってインターネットの音楽を聴くってやっぱなかったから、うん、本当に CD ショップとかレコード屋みたいなところっていうのはまあ一つのメディアだったし、はい、うん、そこで仕入れた情報っていうのはすごい貴重なものがあったので、うん、まあだからそういうノスタルジーも含めて、うん、なんかあの頃のあの楽しみ方みたいなのはなんとなく残ってますけど、はい、まあ、今のどうなんですかね、今の10代20代の子たちとかだと、うん、まあそういう感覚とはまた違って なんだっけな、なんか今またあの写るんですの、あの写真のあれとかなんかまたね流行ってるなんていうのとか、ラジカセでカセットテープ聞くとかまたなんかそういう楽しみ方が復活してるとかよく聞こえてきますけど、だからなんか方法論が増えたっていうことなんだろうなとは思うんで、それはいいことなのかなと思ってるんですけどね、うん、
なるほど。僕あとはその DJ っていうところでちょっとお聞きしたいのが、その目利き力っていうんですか、でそれを何かキュレーションして誰かに届けるみたいな、このなんか体験っていうのも割となんか最近見たニュースでイギリスかなんかの学校ではなんか DJ の授業があるみたいな。
あ、本当ですか。
ちょっと僕フェイスブックで流れてきたんで分からない、フェイクニュースの可能性もあるんですけど、なんか見たんですよそういう記事を、タイトルだけなんですけど、いや面白いなと思ってて、結構やっぱりこれからの時代にそのキュレーション能力というか、自分で何か探して誰かにいい感じでこうパッケージして届けるっていうのは、まあいろんな仕事で使える技術というか、自分でそのコンテンツは作れないんだけど、それをなんか取捨選択する力でなんかそれが職業になるみたいなっていうのも、もう DJ のトップなんてもうすごい収入なわけじゃないですか。なんかそこら辺が面白いなと思ったんですけど。
そうですね、まあ、それで言うと、僕はなんかクリエイターも 広い意味でみんなキュレーターなんじゃないかなと思ってる方なんですよ。
なるほど。
というのは、まあ、もちろん本当の、まあ、わかんないですけどゴッホとかわかんないですけど、そういう、ね、歴史に残る大天才みたいな人っていうのは、まあ、もちろん01を作る人っていうのはもちろんいるんだと思うんですよね。じゃないとあのものは生まれないっていうところもあるんだと思うんですけど、僕は自分は残念ながらそこまでの才能があると思ってない方なので、自分自身はだから、まあ何らかの影響をどっかで受けたものをキュレーションするしか多分作れないと思っているんですね。だからまあそれが、まあ、DJ っていうのは一つは分かりやすい形でそれをあの職業化している人たちだとは思うんですけど、実はだから僕のやってるこういうデザイン活動なんかも、まあ、企業さんから受けてる仕事なんかもまさにキュレーション感覚ですよ。その会社さんの価値魅力を僕が外側から、あ、ここすごいグッとくるとこだなとかっていうのを、それを絵にしたり言葉にしたりして届けるっていうのは、まさに DJ 感覚。
そうですよね、でそうやっぱ情報収集を常にするっていう姿勢がないと、なかなか新しいものを作るっていうのもなかなか難しいですよね。自分の中だけから出す人っていうのは本当の超一部の天才
で、
やっぱり何か影響を受けたものを、
そうだと思います、
糧に何かやるっていうのが、
そうだと思います、
普通のクリエイター、
それがね、なんかじゃあパクリと、ね、キュレーションとかなんかいろいろそこってまあ非常にセンシティブな、ね、あのデザイナーも何年か前に本当にいろいろ
ありましたよね、
あったので、そうなんです
よ。確かにああいうビジュアルデザインはすごくそこが難しいなと思うんですけど、でも僕やってるみたいなサービスって、まあ、パクリかパクリじゃないかってちょっとほぼビジネスモデル一緒じゃんとか、でもなんかやってること一緒だよねみたいなサービスたくさんあって、まあそれはあんまりパクリだっていう人、まあいるかもしれないですけど、でもほとんどのサービスはそれ言ったら割とパクリみたいになっちゃうんですよね。そんなに違いはなくて、それもさっき言われたようなそのコンセプトの部分だったりとか切り口で差別化されるみたいなところで、そういう意味ではサービスはまあ何か作ってもあんまりそんなにすぐパクリって言われるような状況にはならないかなとは思うんですけど、ああいう本当にロゴ一発とかだとそれだけで判断されるから、
そうですね、ちょっと辛いところですよね。
そこで勝負してる人は本当すごいなというふうには思いますよね。わかりました。ちょっとあの前半この辺にしてですね、
はいは
い、いろいろちょっとお話しさせていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
後半はですね、はい、ちょっとあの サービスをデザインすることとか、
はい、
佐野さんが考えるいいデザインとはについてちょっと話したいと思います。
わかりました、
はい、じゃあ前半この辺で、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。